朝耳アラガルド。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室をお送りしています。今日はこのコーナーでもサッカーのお話です。はい、激闘のシーズンを終えました北海道コンサドーレ札幌、怪我人が多い中でも10位という成績でした。一時残留争いに巻き込まれながらも終盤ホームゲームに帰ってきた声援も武器に勝ち点を45まで積み上げました。さらに若手主体の大遠征にも臨んでようやく長いシーズンを終了しました。まあ中でも最終戦の清水エスパルス戦はすごい試合になりました、ね。で、日本代表権田選手が相手清水エスパルスのゴールキーパーとして出場していたというのがそのゲームだったですよね。さてそんな2022シーズンで一つの区切りを迎えた方がいらっしゃいます。その方は17年にわたって選手たちを撮り続けたクラブのオフィシャルカメラマンです。チーム指導のキャンプからプレシーズン、そしてゲームや練習と17年間シーズンを通して選手たちを追い続けるオフィシャルカメラマン、まさにチームと共に泣き笑いを共にした17年間でした。今日はその方、亀田則道さんとつないでお送りします。亀田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コンサドーレ公式カメラマン長年経験されて卒業されました。ただ最終戦の清水エスパルス戦4-3という、まあ、すごい試合でした。
すごかったですね。
あれどんな思いで撮ってらっしゃいましたか？
最終戦見てもコンサドーレやっぱり諦めない強さっていうのを身につけてて、
うん、
先に取られても先に取って追いつかれても、うん、必ず最後まで諦めないで90分自分たちのサッカーを通して勝ち切るっていうのを見れたので、
はい、
この先はやっぱり楽しみだなっていうか、もう撮影はすることないけれど、ちょっと優勝を目指せるチームにやっぱりなってきてるなっていう喜びは感じて終わりましたね。
なんか正直優勝の瞬間取りたかったってお気持ちはないですか？
いやそれはねありますね。19年のルヴァンのあの
フロンターレとやった決勝、
そう、
はい、
敗れてもらうメダルですからね、唯一銀メダルっていうか、シルバーメダルっていうか準優勝は敗れてもらうメダルの重さっていうか、あの時の選手が首にかけてる準優勝のメダルの写真はちょっとなかなか撮るのが辛かったですね。
あ、そうですか。でも、まあ、そういう経験もあるカメラさんだからこそ、終わった後最終戦終わってその足で西大吾選手がユニフォーム、その時着てたユニフォームを亀さんこれって言ってプレゼントしてくれました。
そうですね、ちょっとびっくりしましたね。まさかと思ったんですけど、いやサインもしてくれて、いや佐藤ですね。
西大吾選手っていうのはもう皆さんご存知かと思いますが、下部組織アカデミーからコンサドーレ上がってきて1回出て、はい、今年戻ってきて、はい、亀田さんにとってもものすごく思い入れのある選手だと思いますけど、その選手から最後お疲れ様ってユニフォームもらったってどんな思いですか？
そうですね、大吾たちが僕やっぱり思い出が強いのはずっと毎年思い出が強いですけど、2008、9年の大吾たちは若手、弁護や聖也、
藤田選手とかね、
あの辺、良かったとかね、はい、あの辺が若いのが躍動した石崎さんの頃の大吾から取ってたので、まあ、それでちょっとね、その後他チームに行って、悲しい感じだったけど、でも他チームに行って実力をつけましたもんね。
いや、本当ですよね。
代表にまで行きましたから ねあれはやっぱり嬉しかったですよね。そしてまた戻ってきてくれて、それで最後やっぱりユニフォームにサインしてもらって、
はい、
で僕は先日そのお返しで大吾に今まで撮った中で気に入った写真をプリントして送りました。
あ、そうですか。 今私の手元に2014コンサドーレオフィシャルガイドブックっていうのがありまして、はい、これはこの時の主力内村義弘選手、それから今フロントにいる河合隆二選手が前面に出てるんですが、はい、これ、はい、あの選手の名鑑とか集合写真とかいっぱい載ってるんですけど、最後にこれ巻末にカメラさんのお名前があります、
はい、
これまず新しいユニフォーム袖通して最初に撮る集合写真とそれぞれあの個人名鑑載る写真、あれカメラさんお撮りになったんですね。
そうですね、 J リーグにあの納品するというか提出しなきゃいけない期日が決まってまして、
はい、
あのそれ用にあのキックオフパーティー、最近はこうコロナの影響で合宿先で撮るんですけど、
はい、
あの新しいユニフォームの写真をあの全部撮ってきました。
毎年だと移籍する選手もいる、西選手のようにそうやって帰ってきてくれる選手もいる、
はい、
ユースから上がってきた選手がだんだんと年を経てくる様子っていうのを17年間ご覧になってきたわけですよね。
そうですね、はい、
1年1年年を重ねる選手をどんな風にご覧になってましたか。
顔が変わりますよね。
あ、
体ももちろん体つきも変わるんですけど、
ええ、
あのヒルギなんかもこうずっと撮らせてもらってる
宮澤選手ですね。
そう、はい、やっぱり毎年顔つきがやっぱりだんだん鋭くなるんですよね。試合中の写真を撮ってるわけですけど、
ええ、
やっぱり違うんですよね。ずっと僕もあの写真見て見返してみたら、
はい、
選手ってやっぱり顔がどんどんプロの強い顔になってるんですね。本当に J2 が長くて、8年とか12年に1回 J1 に上がるんだけど、やっぱりすぐ J2 にまた戻ってくることを繰り返してたので、
はい、
本当に J2 がこう変に定位置的な考えになっちゃうのがこうまずいなというかね、やっぱり何回も落とされてくるとこうしょげますよね、
はい、
でもやっぱり山本さんがこう J1 に上げてミサさん来て、
はい、
これはこう最近のやっぱりチームを見てると、あ、これはもう J2 が定位置だった時代から J1 に定位置になったっていうチームのなんていうかな雰囲気がね、
はい、
やっぱり J1 に定着するチームにフロート含めて、
はい、
あの全部成長しましたよね。
あ、宮澤選手のその表情が選手になっていたのと、まあ、時を同じくしてというか、
はい、
そんな感じでやっぱりクラブとしてもどんどんたくましくなってきたって感じですか。
そうなんですね、あのやっぱりチームで戦うのでチームだけじゃなくてそのサポートするコーチやフロントスタッフ全員がね、
うん、
やっぱりだんだんこう一つに J1 に上がるぞっていう気持ちが、
はい、
こう集中してこう一点にこう向かっていく感じっていうのが、あの年を置いてだんだん強くなっていった感じがします。正直言ってね、 J2 が長かった頃はちょっとこう散漫になる時が感じた時もあったんですけど、
はあ、
今はねやっぱりフロントから 全員がこう一つにまっすぐ向くようになったって、やっぱり野々村さんの社長になられた、
うん、
統制力っていうかね、
はい、
何が大事で何をしなければいけないっていうのが本当に末端まで染みたんじゃないのかなっていう感想は持ってますけど、
こういうコンサドーレと今まで密な付き合いをしてきた亀田さんが、
はい、
まあ、来シーズンからちょっとこう距離を置いてとなりますけど、
はい、
来シーズンからコンサドーレどんな風に関わっていきたいですか。
いや、僕はもうピッチから離れて遠くからこう応援していきたいとは思ってるんですけど、
はい、
やっぱり優勝がかかったりね、
ええ、
カップ戦でこう決められる試合の時はやっぱりどこで試合をやってもやっぱり その時だけはそばにいたいですよね。
あ、
その時はあのカメラ持たなくても駆けつけて、あの一緒に拳を突き上げたいですよね。
いや、私も痛いですそこに
そうですよ
ねぜひご一緒させていただければと思います、
はい、
それと、まあ、カメラさん、これカメラマンとしてはまた現役続けられるわけですよね。
そうですね、あの僕はもうずっと若い時からあの写真で飯食おうって決めてから、あの広告写真がスタートだったんですけど、その頼まれ仕事で写真を続けてきたんですけど、
はい、
自分のカメラで何が撮れるかっていうのをやっぱり手探りして もう少し自分の写真っていうものをやっぱり撮りたいなっていうのと、
今もう具体的になんかこれ撮りたいなってものあるんですか？
普通の人たちです。仕事してる。
あ、そうですか。じゃあ本当にそれは農業の方なのかサラリーマンなのか、
はい、
医療従事者なのか分かりませんが、
はい、
働いてる人。
そう、僕が出会え、あ、この先も出会っていける人、出会った人で僕が、あ、この人撮りたいなと思ったらお願いして撮らせてもらおうかなっていうのは今思ってますけど、人を撮るのはやっぱり好きなんですね。
なんかいつかカメラさんに撮りたい。
長井さんもいつか撮らせて。
いやいや、もういつか
え
撮っていただけるようなアナウンサーになりたいなと思ってますって今言おうと思ってたんですけど。いやいや、そうですか。いや、でも今までね、その頼まれてきた仕事をこれからカメラさん自分発信でいろんなことをやれるといいですね。
そうですね。それをやめないように続けていくためにやっぱり体も大事なんで。
いや、そうですね。いや、ぜひカメラさん素晴らしい写真を撮っていただいて、
はい、
でいつの日かコンサドーレが J1 で優勝するときに一緒に、まあ、スタンドなのかどうか分かりませんけどご一緒させていただければと思います。
はい、いや、観客席でも、はい、どこでも、まあ、永井さんと抱き合いたいですね。
いや、ありがとうございました。でもまだまだこれから長い道のりが続くと思いますんで、
はい、
いい写真撮り続けてください。
ありがとうございます。今回本当ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
という亀田さん、コンサドーレの公式カメラマンを卒業されました。うん、まあ17年の間に選手の顔つきが変わるっていうのは、ね、分かりますね。
やっぱり常に見続けてきたからこそ分かるっていうところありますよ ね。そして写真を記録として残してるからこそ。
そうなんですよね。
分かりますよね。
うん、形に残るっていうのはでも素晴らしいことですね。だから選手たちにもものすごく慕われていて、うん、フロントの皆さんにも慕われていた亀田さんだったんです。うん、で清水エスパルスとやった最終戦の後ゲーム終了して1時間半ほど経った後スタンドの撤収が終わりました札幌ドームのビジョンにですね、スタッフみんなから亀さんありがとうございましたってメッセージが掲げられまして、そこでみんなで記念撮影しまして、私も実はそこにちょっと加えさせていただいて一緒に収まったという。最後は亀田さんが被写体になってたという。
いや、そうだね。逆に
ただ今話してて僕思ったんですけど、コンサドーレ考えてみればこの試合4対3で勝ったんですけど、相手のゴールキーパーがドイツ相手に1点に抑えた代表の権田選手だったわけですよね。つまり権田選手っていうのはドイツを PK の1点に抑えたんですけど、コンサドーレから4点取られたってことですよ。なんかだからやっぱこの札幌ドームの作り出す雰囲気とね、なんかコンサドーレを取り巻く人たちの、
そうですね、
熱意みたいなものが
間違いなくありますよね。サポーターの声と、
ね、でやっぱりコロナで声出せなかったものを、まあ、それが返ってきたっていうのが、はい、今シーズンはすごく大きかったんじゃないかなと思います。なんかでも優勝の瞬間カメラさんに撮ってもらいたいなってね、みんなでシャーレ掲げてバーンってやるところとか、野々村チェアマンから渡すところとか、でもカメラさん撮れないんじゃないか、涙出ちゃったところでね、
いろんな、ね、思いありますよね。
みたいな気がいたしますね。本当にでもお疲れ様でした。で新しい人生をね、また歩んでいただければというふうに思います。この秋新たな旅立ちを迎えられました、コンサドーレ全公式カメラマン亀田則道さんをご紹介しました。以上朝耳アラカルトでした。